今日の4章というのは後半のとても分かりにくいところで、分かりにくいというのも分からないようなところですね。何が言いたいのか非常に分かりにくい、分からないところです。で、まずですね、今日のところ、モーシェが自分の奥さんの父親シュートのエトロのもとに帰ってもエジプトの方行くと。で、このそしたらエトロはですね、無事で行きなさいと言ったわけです。で、この無事で行きなさいっていうことは何でもないような言葉なんですが、これは聖書にはですね、よく出てくる、現れる言葉遣いなわけです。ここに無事でってありますが、これシャロームっていう言葉なんですね。で、シャロームの内にあって行きなさいという意味合いなんですね。で、まあ、英語ではそのままこれを出せますので、英語ではほとんど全ての訳が Go in peace、ね、Go in peace という表現になっているところですね。平安のうちにあっていけ、この平安、これは原語はこの peace というヘブライ語ではシャロームという言葉ですね。このシャロームという言葉は日本語の平和ということとは意味がはるかに広くて深いわけなんですね。これも今まで何度も言ったし、あの命の水にも書いてきたことですが、繰り返し言う必要があることですね。平和という言葉は至るところで使われている。平和憲法とかですね、平和を求めるというのは誰でもが平和ということを言います。で、聖書の中の平和というのは何を言っているのかというふうなことを絶えず私たちが注意しないと、一般的な平和ということと同じだと思いがちなんですね。で、これはもともとシャレームという元の動詞は、コンプリート、完成するという意味があるんですね。完成する、完成された状態ということであって、単に戦争がないということとはまた違うわけなんですね。ですね、コンプリートという意味があります。本来は満たす、完成する、完全なものにするという意味から来た言葉ですから、だから完全なものにすることはできるのは、これは神だけなわけなんです。ですから、この聖書における平和っていうのはですね、神が深く関わっているわけです。神抜きの平和もありえないことなんですね。全うされたという、そういう意味合いがあってですね、非常に深い意味合いがこもっているんですね。ですから、単なる挨拶ということとは違うわけです。絶えず言えば、そういう平和、シャロームのうちにあってきなさいと、ということはですね、これは新約聖書の中でもよく出てくる、このシャロームの重要性はですね、シャローム、ギリシャ語になってエイレーネというギリシャ語になりましたが、で、そういった言葉の使い方という点でもですね、まあ、日本だったら普通の意味でこうで、ね、元気で行ってきなさいと、ただ事故に遭わないという、ただそれだけなんですけど、このシャロームっては大体によって神が共にいてですね、全くすると、全くものをすると、そういう意味合いも出るわけです。それでですね、ちょっとこういう使い方をですね、こういう際に少しこの本論からはちょっと外してですね、ちょっとだけ見ておくことにしますが、ですね、サムエル記の上の中でですね、二次書の最後のところに出てきます。サムエル記の上の二次書の、41、42、この非常にサムエル記の中でも、印象的なところですね。463ページのところにですね、ダビデとヨナタンとの別れのところです。 ヨナタンは王の息子で、本来ならば王になる王子と王子だったんですね。ダビデはもともと羊飼いだった人ですが、けれどもだんだんと王のサウルがダビデを憎むようになって妬むようになったわけですね。ダビデの王、そこで殺そうとすることになった。けれども不思議なことに、そのサウルという王が非常にダビデを憎んだんだけど、その王の息子のヨナタンは非常にダビデと心があったわけですね。で、それでダビデはそこから離れても逃げていくわけです。でヨナタンとはもうこれ別れになるということで、42節で41から見ますと、ダビデは地にひれ伏して3度も礼をしたと。彼らは互いに口づけをし共にないと。これは王子だからですね。地にひれ伏してまで3度も礼した。でそういう時にヨナタンはここに、レシャローム、行くという意味ですね。レシャローム、レというのは前置詞でインという意味ですけど、Go in peace、シャロームのうちに行け、行きなさいとヨナタンが言ったわけ。私とあなたと間にも、私の子孫とあなたの子孫の間にも、主が常しにおるのだと、誓い合ったのだから。こういうふうに、今から3000年ほど前のところなんですけど、主の平安のうちという意味がありますね。シャロームの中にやっていきなさい。主が常しおられるの。ここなんかはっきりとですね、主が中におられるっていう、この平和のうちにっていうこともですね、主と結びついているっていう、そういうニュアンスがここにも現れているところですね。で、こういうふうな形で出てくるわけです。で、これが今日のところで無事に行きなさいと。訳語が違いますから、シャロームっていう同じ言葉が使われている、同じ表現であるっていうことは、この訳ではとても気づかないところですね。それからもう一つですね、新約聖書でも、よく知られているこれと同じような表現をイエスも使われたわけです。で、これは、どんなところでこんな表現したかっていうことを思い出す人もいるかもしれませんが、マルコ福音書の 5-34 というところですね。マルコの70ページですね。新約聖書の70ページ。マルコ福音書の 5-30 の70ページのところですね。ですね。これは12年間も出血の病気が出てみんなから汚れたということで、いわば見放されていた人たちにして、女性ですね、その女性が必死でイエス様に触れたと。そうしたら突然にしてそれが清められたと、癒されたということだったんですね。その時にそれをすべてみんなの前でですね、告白したと。そうしたら、あなたの信仰が、そいつイエスに対する全くその信頼、イエスは何でもできてくださると、このような非常な苦しい叫びにも聞いてくださると、固く信じてそのようにしたものだから、本当に素朴な信仰ですね。単純な信仰ですが、ここにですね、Go in peace という表現がやはり出てくるわけですね。この言い方、これはイエスもアラム語を使っていたわけですけど、ヘブライ語とほとんど同じようなですね、ここの背景にはこういった Go in peace、シャロームのうちに行きなさい、ここはギリシャ語ですからエイレーネという言葉なんですが、これと全く同じような表現なんですね。そういうことですね。単に安心していきなさい、単に無事で行きなさい、単に事故がないようにという意味とは違ってですね、神が与えてくださる全くもの、そのうちにあってですね、守りのうち、 死と共にあったと、そういう意味合いがいつもこもっているわけですね。で、信仰によって癒されたものはですね、このシャロームのうちに歩んでいくことができるですね、そういうことがあるわけです。ですからシャロームのうちにあって生きなさい、主は共にあるのだからという意味合いがありますので、こういうふうな別れの時でもですね、最後に送ることはしても Go in peace と、まあ、この女の人はもう二度と福音書に出てこない人ですけどね。ですからこれがこういった言葉遣いですねが英語においてですね、別れの時にどういうかっていうと、英語やスペイン語なんかもそうですが、フランスも、別れの時に神様が共にいますように、こういう表現ですね。 God be with you、 これがもともと英語のさようならという表現だ。 God be with you で、 God が恐れよいので good になった、良いという意味があるで、 be with が by になったわけですね。 with が省略された。God、 神様が be、 あなたと共にいません。 God be with you、 今の Go in peace というと本来同じような意味を持った、内容的にはですね、シャロームのうちにあっていきなさい、 Go in peace、 God be with you、 神があなたと共にいますので、 God by に Goodbye になったんですね。そういうことで、この Goodbye の Good は God なんです、もともとね、そういう神が共にいます、これは本当の別れの、まあ、挨拶であるんですよね。常に神様が共にいます。これがあったら何もいらないわけですから。それで、英語ではですねこうですけど、スペイン語ではアディオスっていうわけです。スペイン語っていうのはあの簡単がなんか逆向きにってなんですよね。アディオス、アっていうのは英語のツーです。神へ、これは神ですね。ディオス、アディオス、神へあなたを委ねます。そういう意味なんですね。To God って言うんです。Adios。フランス語では Adieu っていうような言葉ですね。みんなそういうふうに別れの時には、一言でもって、この大事な意味を込めるっていう意味なんですね。スペイン語で Adios。これは現在でも使われていますよね。普通の意味でさようなら。Adios。その起源はこういうふうに神様が共に、あるいは神のシャロームのうちに行きなさいと。そういう意味合いがあるわけですね。とても聖書的な起源がある言葉です。ですからこういう単なる挨拶のようなことを、日本語の場合は、さよう、江戸時代にお話が終わったから、さようならはこれで帰りますと。さようならは、要件これだけだ。さようならは帰りますというので、さようならになったから、意味は何もないですね。そういうことでしたら、これで帰りますという意味は、さようならばって。意味はないのですけども、まあ、こういうふうに、聖書から、昔からこういうふうにですね、流れている意味合いがあるわけです。そういうことで、私たちも日常の生活の中でもですね、さようならという中に神様を通りますようにという気持ちを込めてですね、言うということですね。はい、それはまあそういうことで、でそういうふうにして送り出されて、主がですね、モーセにエジプトに行きなさいと、命を狙っていたもう死んだのだからと言われて、そこでモーセは妻と子供をロバに乗せて、手には神の杖を持ってということで、エジプトの国を指していったというんですね。で、本来モーセは非常に頑健なこの時は人だから、杖なんかいらないわけですね。杖なんかいらないけど、特にここは神の杖ということは書いてあります。それは4章のですね、この2節のところ、彼は羊飼いであったから、その杖がいるわけだったんですね。羊飼いであったから杖を持つ、杖でもってですね、羊を間違ったところ行ったらいけないと言ったりですね、羊を、まあ、喧嘩をしたりいろいろしたら、間違って言ってたらそれを打ち叩いて導くと、まあ、そういうことでですね、杖はいつも必要なものだったようですね。詩編の23編にも、そういうふうに羊飼いが杖を持っているということはですね、あなたの杖、 あなたのお鞭がですね、私を慰めるっていう表現が有名な詩編の23編にも出てきますよね。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける、ね、詩編の23編に出てきますから、そういうことでも羊飼いはこの杖を持っていた。で、神様もいわ目に見えない杖を持っておってですね、私たちは羊だから、その羊でもって杖で、目に見えない杖で懲らしめたり導いたりするというんですね。まあ、そういうふうにこれは普通の杖であったのですが、ここの時からですね、神のいわば杖、神の力、神のいわば祝福がそこにこもった杖になったということですね。それはこの4章の前のところ、その杖を地面に慣れた不思議な言葉、で本来ただの杖だったんですね。羊を折ったりする杖だったのに、神の祝福がこもったら特別な神の杖になる。これはもう何でもそういうことは言いますよね。人間でもペテロ、ヨハネもただの人だったけど、神の祝福が知ったら神の人になると同じですよね。私たちもただの人、ただの罪人、土の器けれども、神の宝、福音、祝福がそこに込められたら、いわば神の人になる。だからそれで聖徒という表現を使ってたわけです。神のために特別に分けられた人、まあ、そういうことでですね、この聖書そのものもですね、神、普通の神ですね、燃やしまった名前けども、神の言葉を刻んだ、これは本当神の本になる。全く他の本とは違うわけですね。この内容そのものはずっと伝えられる。3000年も同じことをこうやってして学んで、この絵の本は少し前の、例えば高校野球、新聞にいっぱいに写真が出た、毎日毎日出てきたと。とからそれを一生懸命読む人は一人もほとんどもいないはずですね。もうほとんど誰もいないはずです、一般の人。そしてもう燃やされて終わりということです。まあ、そういうふうにですね、たった数日であればほとんどもう気にも留めなくなるというぐらいですね、ああいう記事、新聞の記事っていうのは本当に跡形も消えていくわけですね。この本はですね、いや、神の祝福がこもってるからずっと残って、何でもこの神の手が臨んだら変わってしまうわけですね。人間も変わるしですね、杖も変わると、何でもないものは変わるわけです。そこがまあ大事なところだと思いますよね。だから普通の人だから俺は見下してることはできない。神の祝福がこもったら、注がれたら、途端に神の人になるんだからですね。生まれつき神の人も誰もいないわけです。そういう意味でですね、この一言、神の杖になった、神の杖を持っていくようになったということですね。で、そういうふうに、そこに神の祝福を注がれたと感じると、何でも別の意味になってきますね。これはもう自然でもそうです。人間を見る目も違ってきますね。あ、この人もこの人も神が愛されてるんだと思うとですね、別の意味に見えてくるというわけですね。悪い人でも、あんな人嫌いだとか死んだらええのにではなくて、あ、この人も神様が意味があって作られたんだと思ったらですね、その悪いような人でも、あ、神様はそこに新たに注がれるようにというような気持ちに少しでも、もうなっていくわけです。で、そしてですね、ここで妻と子を乗せていったんだけども、このことに関してはあとは何にも書いてないんですね。で、これがついに出てくるのはだいぶ先の18章になって出てくるんですけども、18章をちょっと見ていただいたらですね、18章の2節、この妻と子はどうなったのか、妻と子ですね。あとずっと何も書いてないんですが、あと18章になってからもう一度だけ出てきますね。18章の最初、2節です。エジプトから導き出された、そういうことを聞いた、その後ですね、 そしたらモーセの衆とエトロはモーセが先に返した妻のツィッポラと二人の息子を連れてきたっていうんですね。それでですね、あとどうなったかとですね、ここでですね、途中からどうも帰ったようですね。先に返したと言います。エジプトまで出発は一緒に、家族と一緒に出発したんだけども、途中で何があったかは何にも書いてないんです。けれどもですね、神様から示しがあったのか、あるいは奥さん、子供たちはそんなことはとても一緒についてはいけないと。行って帰ってしまったのか、それ一切わからないんですね。だけどこの非常に困難な出エジプトをしてからですね、そしてこのように、再び会ったというわけです。で、あとこの人は子供たちはどうなったかは全くあとは書いてなくてですね、最後20この18章の最後。27節ですね。27節を見ますと、衆とはモーセに怒られて自分の国に帰っていったというふうにあるんですね。で、それだけでですね、あとはこのモーセの奥さんや子供たちがどのようになったのかは書かれていないわけです。まあ、これは聖書の記述の仕方というものは時々こういうことよく見られますね。最も重要な預言者たちにおいてもですね、エレミアとかアモスとかにしても、この間ユハリマとアモスにしても、羊飼いであったとか取り出されたというだけで他何もわからないんですね。アモスという人が言った言葉はこっち書いてある。その家族はどうなったのかとかですね。エレミアの場合でもそうですね。イザヤの場合は子供が出てきますけど、それは残り物の会ってこと、そんな名前をつけられたと言って出てくるぐらいのものです。で、まあ新約でもそうです。パウロのような人、これはキリスト教史上最大の人であったのにですね、パウロには家族が一体どんな人がおったのか、子供おったのか、結婚しておったかのすら書いてないっていう。普通私たちが人間のことを書くに非常に不思議に思いますよね。これは聖書のまた書き方でもあるわけです。十二です。他もそうです。ペテロやこのヨハネにしてもですね、ペテロの場合、シュート目が熱を出して、熱を寝ていたのがイエス様が来て癒したということがあります。他は全くわからないんですね。そういうふうに、一般の書き方とは全く違うわけです。これはいかにですね、聖書が神の言葉中心であるかっていうことなんですね。そのために人間が用いられるわけです。だからこのモーセのようにですね、その大きな使命のためにはですね、奥さんや子供を先に帰った、あるいはもう一緒に行けないということになってですね、単独でこのようにモーセはずっと行ったと。パウロの場合も全く書いてない。これは神様の大きなご計画の中で神の言葉を広げる、伝えていくと、そういうためにですね、非常に重要なに神様が特に呼び出したから、他のことはですね、普通の人が味わう経験できるようなさまざまなこともそれは取り上げられてですね、まず神の言葉っていう非常にこのこれに満たされるということが、でも取り上げられても神の言葉があればそれは全て満たされたと同じだから、まあ、そういうこともあったりですね、そういう非常な厳しさの中で神の言葉を担って、そして歩んでいったというのが、こういうところからもわかるわけです。こうした字だけ読んでおきますと、そういうモーセが、あるいは家族の間に何があったのか、これは全然わからないわけですね。帰っていくときどんな気持ちになったのか、奥さんや子供たちがどんな気持ちになったのか、そういうことはわからないわけですけども、それは人間ですから、さまざまな悲しみも孤独も苦しみもあったでしょうけども、そういうことは聖書はあえて書かなかったわけですね。はい、それから次にですね、この 21の終わり頃で、21見たら、エジプトに行ったらですね、私がモーセの手に授けたすべての奇跡力を、エジプト王ファラオの前で行い、しかし私が彼の心を固くなにするから、王は民を去らせない。と。この言い方が今後も繰り返し出てきますよね。これはとっても不可解なような言い方ですね。神様がですね、エジプトの王の心を固くなにする。なんでそんな神様するのか。って誰でも思うはずです。神様そんな固くなにするんだったら、こんなもう、だなしたってできないわ、と。この考え方っていうのはですね、非常にその神様に敵対するような人でも、その背後に神様がおるんだという見方なんですね。それをこういう表現でしているわけです。だからどんなに悪い人、真理を受け付けない、拒む人がおっても、それは神様が言えばそうしてるんだと。そういう方はなかなか受け入れにくいことですが、でもそういう非常に固くなな心、悪い人でも神様が背後におって、時が来たらそれを裁くなり、変えるなりなさるんだという、そういう神様がすべての現象、悪人のすることのすべての背後におられるという見方を、こういうふうな表現で表しているわけですね。この表現しかもう、なかなかなかったからです。だからこの表現は、こういうふうなことがあるならば、これはとても私たちにとっても身近な表現になります。ある人が、言うてもですね、自分に悪いこといっぱい言ってくると。どうしてあの人あんな悪いことを言うのか、するのか。それは時が来るまで神様背後おられて、その目的はわからないけれどもですね、なんであんなに固くなるか、それはわからないけど、時が来るまで神様はああいうふうに置いてあるんだと。毒麦でもそうですよね。時が来るまでは毒麦のまま置いとけと言われたんです。だけど、その終わりの時が来たら、それを全部焼いてしまうんだと言われた。けれど、要するに神様の私たちを超えた遥かな計画があるから、その時が来るまではその置いときなさいと、そのまま固くなり見えるんだと。実際エジプトもそうですね。時が来たら、あの固くなだった心が変わったわけです。そして解放、出て行ってもよいということになったんですね。だからこんなことを神様するんだったらなんでこんなんじゃないかんのかと、そういうふうなことではなくてですね、いろいろなこの世の現象もそうです。どうしてあんなことが起こるのか、どうして、いつもどうしてだろうかと思うようなことがありますが、やはり神様が時を定めておられるというふうに信じていくということですね。そういう、こういった独特の表現の中に、現代の私たちに当てはまる意味をですね、汲み取っておく必要があるわけです。それから、解放する目的は何かというとですね、解放されて単に自由になるだけでは決してないということです。ここも大事なところですが、神様に仕えさせると。それがために解放が与えられるのであってですね、自由になって何でも好きなことをするためでないというわけですね。それは神様が、解放の目的として、使えさせようと、私の子、イスラエルの民が神様の子と言われていますが、それをさらに解放させて神様に使えさせようと。これが普通の医者とは全く違うところですね。医者は病気を治して、あとは何をしようとですね、医者の役目も終わってしまうわけですね。病気が治って悪いことをしようとですね、病気の時には悪いこともできなかった。非常に人に害を加える人も、病気になって何もできる。けど病気やっと治ったぞと。また悪いことを始めた。そういう人もいっぱいおるわけですね。医者というのはそういうふうに、治ってから後の子は全然役目がないわけです。けど、こういう神様の救いというもの、キリストによる救いはですね、救われて魂が癒されたら、それであと何でも好きなことをするために癒されるのではないわけですね。ここと同じように神様に仕えると、その癒された心、許された心を持って神様に仕えるために解放されるということなんですね。だからこういったことはずっと今の私たちにも同じことが言えるわけです。 病気になったら誰でもですね、時間はたくさんあると。それから苦しいと。他に何もすることはない。だからですね、なんとか癒されたいという気持ちもあって、神様を求めると一生懸命。そういう人は、どっちか言えば多くなりがちなんですね。けど、病気が治ったら、その神様のことを忘れてしまうという人もまた多いということですね。それと病気でなくても苦しみ。何かの苦しみがあるときには、やっぱり誰かから言われてですね、あ、神様を求めてみようかと思って、神様を求めるようになっても、それがいわば一応解決されると、神様を忘れてしまうということも多いわけですね。そういうことでは解放された意味がないから、そのことでは全く祝福がないですよね。そういうことになれば。それからですね、この何でもない言い方、長子や言い方。旧約聖書っていうのは、いろいろな言葉がありますが、私たちが何でもないような言葉の中にいろいろな信仰的な意味をそこに込めてあるわけですね。イスラエルは私の子供にある私の長男だと。こんな言い方は普通まずしないですよね。ある民族が神様の家は長男だとですね。長男であるなんて。なったらどういうことなのかと。これも新約までずっとつながってるわけです。長男っていうと今頃は初めて生まれたっていうだけのことです。けれど昔は違うんですね。長男に全部の財産を譲るということです。戦前でもですね、日本だったらですね、長男にみんな渡して、あと次男、三男、四男、坊っていうのはですね、これは分家ですね、政治。わずかしかもらえないわけです。で、だから、私の父なんかもずっと末っ子の方だったから、そんな小さな時もらっても嫌だとか言ってですね、それで満州の方へ行ったら、大きな土地をもらえると働いたんです。ですね、それで満州わざわざ行った。で、私も満州生まれたわけですけど、そういうふうにですね、長男も圧倒的なものをもらえるわけですね。みんなもらえる。そこ意味があるわけです。神様の長男ということはですね、神様が持ってるあらゆる良いものみんなもらえる。受け継ぐものだと。代々受け継ぐものだって意味があるわけです。確かにイスラエルはですね、神様のご意志、中心である神の言葉を受け継ぐ。ですね。神の祝福を受け継ぐ。全部丸ごともらった。というわけです。そしてまずもらって、そしてアブラハムが祝福のもとになる。って言うんですね。まずもらって、その後から小分けしていくという形になったわけですね。全世界にはここの祝福を分けていくことになった。で、クリスチャンもですね、神様のいわば長男としてですね、神の国の良いものみんなもらえると。そういうふうなことになったんですね。神の国の後継ぎということでですね、そういうふうに、まずたくさんの民族はあるけど、まず選んでそこに神の国の良いものをとあげるというわけですね。だからですね、この民は特別なんだと。苦しみにあえても神様は特別扱いをして解放させるんだと。そういうことですね。解放させて使いさせると。そういうことですから、今の私たちも、末っ子だとは何だとかですね、どうのこうのとか、家の財産がないとか、そんな関係なくて、神の国の財産を受け継ぐ。受け継ぐ言えば長男だとですね、みんな。長男なり長女なんだと。そういう、まあ、大事な意味が、こういうところにも込められておるわけです。で、そういう一つ一つのことを立てたら、いろんなことがこういうところにも秘められているのがわかりますが、こういうふうにしてですね、エジプトに行くというときにも様々な意味を持たして、そして行ったわけですね。そしてこのときが最後の文がわかりにくい。24節からのところがわかりにくい。これも誰が読んでもですね、こんな重要な使命を与えたのに、主はモーセと出会って彼を殺そうとした。じゃあこれはどういうことだ?モーセを殺そうとしたって、モーセが何を悪いことしたのだろうかと。何も書いてない。おかしいなって、誰が読んでもこれは不可解と極まりないような箇所ですね。特別に選んだ人って今言ったようにですね、大きな使命を持った人。なんで神様を殺そうとしたのかと。これも説明がなかった。まるきりわからないことです、ここからと。説明があっても、ここはいろんな仲介者でも様々な説もあってわからない。結局、分厚い仲介者のですね、 でも結局のところははっきり分からないと言ってるような人もおるぐらいですから、というのはいろんな見方があって、はっきりそれと確証を持てないというわけです。でもここで少なくとも言えることはですね、この殺そうとされた何らかの事故か病気によって死ぬ寸前まで行ったと、そういうことが起こったということ、それはもう大体共通しているわけです。こういう表現ですんですね。神様が殺そうとした、要するに病気なり事故なりでもう瀕死の状態、死ぬ寸前までこういう非常に、まあ、危険な状態に陥ったというわけです。でその時に奥さんがですね、息子の方位を切り取って医師の割礼をして、そしてモーセの足につけたということですが、そしてこれは割礼の代わりにしたと、モーセが割礼をしてなかったというふうなことからですね、こういう形で、モーセの死にかかった人のこの割礼の代わりに息子の割礼をして、それをつけてですね、割礼をしたと、まあ、そういうようなことでですね、これはこのぐらいこの割礼っていうのが非常に重んじられていたということを一つは意味しているわけですね。これはちょっとですね、前のところ17章と結びつけた創世記です。17章の13、創世記のですね、創世記の17章、初めの方ですね、22ページ。17章の13以降のところです。これはアブラハムについて出てくることですね。あなたで家で生まれた奴隷も買い取った奴隷まで全部割礼せよと、それによってどうこうと書いてありますね。で、無割礼の者がいたなら人々の間から断たれるとまで書いてあるわけです。で、このところと今日のところがですね、その割礼ということの聖書に一番古い記事2つがですね、で、これがまあ新約にも関わってくることなんですけども、こういうふうにですね、非常に重要なものだったと。で、この時モーセはですね、元に帰りました。割礼まで受けてなかったと。エジプトで生まれ育ったということもあったりですね、もう生まれた人に殺されそうになった、赤ちゃんの時に、そういうことだった。それでこの重要なことをこの時にしたのであろうと、というようなことなんですね。なので、まあ元に帰りますが、そして、神様のこの契約の印というものをこのようにしてですね、まあ行ったのだと。だからこんなにまでですね、アブラハムとモーセと二人の重要な人ですね、この人が割礼というのは非常にこのように重要なものだと書いてあるところ、だから新約聖書の時代になってもユダヤ人はですね、キリストを信じるになっても割礼をしなければ決して救われないんだ。さっきのアブラハムの間やったように、割礼をしなければ民の間から断たれるとまで書いてあるではないかと言ってですね、これは譲らなかったわけです。それをパウロはですね、あのガラテヤ書というものを書いてですね、ガラテヤ書全部がそれなんですね。割礼っていうものは完全に廃止されたと。ただ信じるだけで救われるっていうことを非常に強く主張したわけです。キリストからの啓示として。で、キリストも不思議なほどこんなに重要視されているのに、割礼をしなさいよと一回も言ってないわけです。さっきのように、あなたの信仰があなたを救ったと。そういうふうにですね、この旧約聖書のこのモーセがこんなにまでして受けたりして、アブラハムもしたということはいかに重要だったか、これは旧約聖書を見て初めてわかるんですね。それでガラテヤ書でどうしてパウロがあんなに必死に言ってるかということもわかるわけです。ガラテヤ書は日曜日にはこれしてないんですが、他のところでは何度かやったんですね。一体何が書いてあるかというと、この信仰によって救われるのであって、割礼をしてもしなくても関係ないと、そういうことを中心に言ってるのが、これが新約書の このガラテヤ書ですね。要するに救われるために信仰だけで良いというのを徹底して書いてあります。このことが繰り返し出てきて、今の教会でも一応問題よくされるのが、いわゆる水の洗礼をしなければ救われないとかいう言い方ですね。だからそういう意味で聖書の本当の方針、精神というものとは違うということになるんですね。何か別物をくっつけないといけない。救われたものがその証として使う、それならもちろんいいわけなんですけど、そうじゃなくてそれがしなければ救われないとは根本的に違ってくるわけですね。はい、まあ、そういうような、ちょっと分かりにくい記事がありますが、だからこうしたことを踏まえて新約のことが重要に浮かび上がってくると。で、最後のところですね、もうちょっと時間が過ぎましたから、そうして、この、言ったというわけですね。そして、そこを通ってですね、モーセは神の山に行ってですね、そしてそこで会ったと言うんですね。アロンとしては神の山であったということは書いてありますが、これは神の山が非常に重要なところだったからです。そうしてアロンはですね、モーセの口の代わりになれと言われた通りに、主がモーセに語られた言葉を代弁したとですね。ここでもですね、このように主がモーセの言葉の口の代わりになって言うたほどの人だったんです。けれどもこのアロンがですね、あのモーセが十戒を受けた時に人々を導いて金の格子とか偶像崇拝をするのに指導者みたいになってしまったんですね。そのように一時的に非常に重要な役目が与えられているからといってですね、油断をしたらどのように落ちていくかわからないわけです。そういうこともですね、私たちもいつも気をつけていなければ、誰であっても、今大事な人であっても、今、神の言葉を言ってるってもですね、だからってずっとって保証はないです。その本人がいつも注意して霊的に気をつけてなければ、誰であってもですね、そういうふうに落ちていくっていう可能性がある。まあ、そういったこともこのアロンのことでわかるわけです。で、この時アロンはこういうふうにして、言葉を語った。そして民はそのアロンの言った言葉でまた奇跡を行って信じたと。で、礼拝をしたと思うんですね。で、ここでも、もしアロンが言ったらですね、こう語ったらすぐに信じることができたのに、この民もまた後でですね、苦しみが起こった時にたくさんの人たちがモーセにも神様にも背いていった。だからある時に信じたと言っても、それで終わった、いいんだと言えば簡単に言えないんですね。私たちもここにおる人たちもですね、今は信じておる。だから安心とは言えないので、日々私たちは求めて、今言ったこの神が共にあるようにと、いつもそういう気持ちでいなければ続かないということを思わされるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。